今日の福音書はちょっと困る福音書です。私たちに感動を与えてくれそうな言葉が一つもない。イエスの体が盗まれたと言えっていう、そういう話ですね。私もできるだけ福音書にある言葉の一節を捉えて、そして自分の心に残るようにしたいと思って伝えようとするんですが、そういう形ではとてもなんか嫌な感じしかないですね。もっと率直に言いますとね、なんでこんなことをするのかっていうね。しかし一世紀のいろんな文献には同じようなことがちゃんとあるんですね。盗んだと言ってる人がいると。この兵士たちに見張りをさせたという記事はマタイによる福音書にしかない。このマタイによる福音書っていうのはいくつかの強調点があって、ユダヤ教を完成させるもの、旧約を完成させるものがイエス・キリストなんだっていうのと、対比的にユダヤ教がどんなに違ってるかっていう、ちょっと露骨にユダヤ教批判が秘められている。それがちょっと嫌な感じを与えると思うんですね。しかしこのマタイによる福音書は同時に、最初からイエス・キリストは異邦人を救うために、世界のすべての人を救うために来られたんだと。だから有名なマタイによる福音書の一番最後の復活のイエスの命令は、全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいっていうね、そういうところに言っておりますし、降誕物語の最初にイエスに会うのは異邦人である、あの星占いの人たちだったんですね。ですからそういった点で、異邦人に対する救い主を、神の民はそれを使命としなければいけないっていう、しかし現実のユダヤ教はそれをしていないっていう、そういう批判になるわけですね。それはとにも直さずイエス様の批判でもあったわけですけれども、今日のところはイエス様がよみがえられたっていう事実がどのように伝えられるのかっていうことの一つを示していると思います。ここでは墓に納められたイエスの遺体が盗まれたんだっていう、そういう受け取り方が一方にあるっていうことにこう目を向けているわけですね。兵士たちが登場するのはマタイだけなんですが、四つの福音書に語られているイエス・キリストの復活の様子、いわゆる事実っていうのは、みんな微妙に、あるいは大きく食い違っています。イエスの十字架上の言葉も違っている。ましてやその復活についての一番最初の発見者は誰であるかっていうのも、各福音書とも違う。そこで私は、事実と真実の違いっていう題をつけたわけですが、事実の受け止め方っていうのは、それぞれの人によってみんな違うということを受け止めなければならない。キリスト教というのは高校でなければいけないんですよって、イエス様は死んだけれども復活されたっていう、これは事実ですけれども、それはどのようにっていうことについては、各福音書とも違う。墓が空であったっていうことは共通しているわけですけれども、だから私たちも一つの出来事、イエス・キリストの事実をどのように受け止めるか、それを受け止めた時にそれが真実になる。事実と真実の違いっていうのを、私は広辞苑とか大辞林っていうのを広げていろいろ調べてみたんですけれども、事実っていうのは起こった出来事、客観的にわかる出来事で、真実っていうのはその人にとっての一番大事な事実だから、いろいろ違ってくるものがある。しかしイエスは死んで葬られてよみがえられたのだということを信じる、その信仰の真実は全部の人に共通する。細かいところは、復活を信じるっていうのはこういう信じ方でないならば間違いですよっていうのはありえないんじゃないかというふうに私は改めて思いました。復 音書の証言そのものが食い違っているわけですから、マタイによる福音書のこの最後の言葉、この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。この今日というのはマタイによる福音書が書かれた頃ですか、80年から90年ぐらいということは、イエス様の十字架の事実があってから50年以上経っている。よく今年は敗戦60年って言います。60年昔のことがもう人々の中ではいろいろ風化してしまうとかですね、薄らいで、あるいは間違って受け取られるっていうことだって起こりうるわけです。しかし60年前の致命的な出来事からイエス様の復活に触れて信仰を持った大変有名な学者がいます。ユルゲン・モルトマンっていう人、ドイツ人の学者ですけれども、彼は今年79歳で大変元気で、まだ世界中あちこち旅行されるんですけれども、少年時代ですね、まあ私もそうだったんですが、戦争中に動員されるわけです。学徒動員ですね。この人はハンブルグっていうところにいて、高射砲隊、若い人にわからないかな、高射砲っていうのはね、空に向かって撃つ大砲のことを高射砲って言うんですね。ですから敵の空襲に対して高射砲隊がハンブルグの郊外いろいろあったんですが、その丘の上にあってよく目立ったんだそうです。だから絶えず爆撃をされて、モルトマン先生はいわゆる高射砲隊のまだ若いから助手みたいな、なんか物を運んだりする役をしてたんですが、自分と一緒に働いていたその同窓生っていうんですか、少年が爆弾に吹き飛ばされて、そしてあっという間に亡くなる。これは1943年、昭和18年の7月になったそうですが、ハンブルグが大空襲になって、そして一晩で4万人の人が焼け死んだ。彼も命からがら逃げていくのに、死体を踏み越え、そして周囲が燃えている中、地獄の体験をするわけです。そして、それから敗戦を迎えるまで、まあ大変に命の恐怖を味わったわけですね。私も広島に原爆が落ちた8月6日の朝早くに家が焼けまして、そして中学校は近かったので校長先生がここで休みなさいって中学校の中の宿直室かなんかに入れてもらってですね、その負傷者でいっぱいだったんですけれども、その時にもう早いですね、噂っていうのは報道では新型爆弾みたいな言い方だったんですが、一発だけでもピカッと光ったらそれで危ない、そして今までは目立たないように白い服は着るなっていうふうに言われてたのが、白いと吸収す、あ、黒い服を着てると吸収してしまうから白いのを着ろとかですね。それから今度は通学したりするのにも、天気が良くて一機だけが飛んできてももうビクビクでした。今にピカッと光るか、広島がやられたのは1機だけ飛んできてそれでやられたんですから、だからその敗戦の時になるまではある意味で地獄の経過ですね。いつやられるかって、そして死体もいくつも見たわけですけれども、それがやっぱり私もモルトマン先生のこれを読んでいて、ああ自分ではあんまり意識なかったけれども、自分がクリスチャンになるっていう背後にはこの大変な死の恐怖っていうのがやっぱりあったんだなっていうのに気づかされたんですね。そして彼はまあ生き延びて、そして敗戦を迎えて今度は捕虜収容所に3年間収容されるらしいんですが、その間に親切なチャプレンが聖書を渡してくれて、そしてだんだん聖書の言葉に直面していく。決定的だったのは新約聖書のイエスの十字架の言葉、十字架上の言葉が、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかっていう言葉に触れた時に、モルトマン先生はですね、深い感銘を覚えたというふうに書いてあるんです。これこそ、あなたを理解しているという唯一のお方だと。私は神によって悩まされ、神にあって苦しみ、キリストを理解し始めました。神に選ばれ、神が人となられた方なのに、神に捨てられて、そして どうして私をお見捨てになったのですかっていう、その祈りにも応えられないほどに隔絶された、つまり絶望的な状況。それはモートマン少年がなぜ自分は生き残ったんだろう、これはみんな戦争に行かれた方がよくおっしゃいますね。たくさんの戦友が死んだで自分だけは生き残った、なんか罪悪感みたいなの、あの時に死んでたらよかったのにぐらいの思いも持ってる方もおられた。それぞれの方が戦友の死を無にしないで生きるのにはっていう、そして平和の意志を強めておられるわけですけれども、モルトマン先生もそういう絶望的な状況の中で、そうか、この方は私の絶望を分かってくださる方だなっていう直感を抱いて、そしてさらに深く読むようになったというわけですね。このことがつい最近出たばっかりの3月25日に終わりの中に始まりがっていう題の本があるわけですけれども、 In the end is my beginning、 終わりに私の終わりに私の始まりがある、だから終わったと思った時が始まりなのだっていうね。それでモルトマン先生は、まあ一冊の本ですからずっと東京を越して長いんですけれども、まず聖書全体が終わりから出発している、ノアの洪水で一遍みんなが滅ぼされて、そして新しく始められた。いつも申し上げているように、旧約聖書はイスラエルっていう国家が終わった時、つまり滅亡させられた、紀元前587年エルサレム破壊された、それから旧約聖書の編集が始まった、ユダヤ教が始まってきたっていうことですね。そして言うまでもなく、イエス・キリストの十字架の死がキリスト教が始まる、その新しい命の始まりになったということです。そういう恐怖とか嫌なこととかっていうことの中にも、神は常に私たちと共にいてくださって、そしてイエス・キリストを通して大丈夫だぞ、日本語では復活させられたっていうふうに書いたんですが、英語の翻訳は起こされたっていう、そういう神によって起こされたっていうふうに書いたんですね。なんか復活させられたっていうと、なんかムクムクっとこうもう一回死んだのが生き返ったみたいなイメージがなくもないんですけども、神様によってもう一度起こされたんだっていうね、それが復活っていう表現になってる。だから私たちにとってもいろんな受け止め方があるかもしれないけれども、私たちのどん底をしっかり受け止めて、私は我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですかっていう絶望的状況も通ったよ、黄泉にも下ってきたよ、そしてお前と共にいるぞっていう方が今日も私たちを捉えてください。何かぶつかったら、まずもうダメだなと思うときには、これが何の始まりになるんだろうというふうに受け止め直していけたら素晴らしいのではないでしょうか。お祈りしましょう。聖なる神様、主イエス・キリストが十字架にかけられ三日目によみがえらなければ、私たちはここにはいません。そして、多くの無数の人々が死を乗り越える希望を与えられて今日までやってまいりました。もちろん間違いやいけないことも数々ありますけれども、にもかかわらずあなたは私たちと共にいてくださり、そしてイエス・キリストは常に私たちと共にいてくださることを覚えて感謝をいたします。どうぞ復活の主が私たちと共におられるというその真実をいつも確認しながら、また人々に仕えていくことができるようにお助けください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。